主イエスキリストの名を名ます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださってイエス様に期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めましておはようございます。またオンラインに来ている方ですね、こんにちは、またこんばんは、またおはようございます。今日はですね、何の日かと言いますと、10月4日はエルサレムの平和を祈る、エルサレムの平和のために祈る日としてですね、アメリカの、ジャック・ヘロン牧師というチャーチ・オン・ザ・ウェイド教会の牧師さんが提唱して、世界中で祈るようになっている日なんですね。で、皆さんもご存知の通り、今のイスラエル情勢というのは非常に厳しい状況にあるんですけれども、また今ついこの間の時、国連でもですね、パレスチナの国旗が初めて掲揚されるとか、イスラエルに対する立場というのは非常に厳しくなっているんですが、その中でも神様がですね、イスラエルを愛しておられ、またそのために祈れと聖書にありますので、そのためにですね、私たちは祈っていきたいというふうに思います。修法のですね、こう表紙の方にありますので、ちょっと見ていただきたいと思うんですけども、この言葉をですね、土台として行っているわけです。聖書開ける方は見ていただきたいと思うんですけど、詩編の122編ですね、6節7節、エルサレムの平和のために祈れ、お前を愛すと人々が栄えるように、お前の城壁のうちには平和があるように、お前の宮殿のうちには繁栄があるように。エルサレムの平和のために祈りなさいということは神様の命令であって、そしてそのエルサレムを愛する人々が栄えるように、その方々が栄えるという約束もあるんですね。で、私たちクリスチャンにとって、エルサレムのために平和のために祈ることは、ある意味義務であって、また特権でもあるんですね。で、このことをですね、覚えて、本当は毎日ですね、祈ることが大事なんですけども、特に10月4日、世界中で心を合わせて祈るということがなされていきます。で、今日本ではですね、東京でこのエルサレムの平和のために祈る集いというのはですね、死の巡回一つ祭で、長距離の働きで持たれています。で、今日は大川ヤマトカルバリチャンペルのですね、大川つぐみ先生も来られてメッセージを語っていただけるんですけれども、そのためにもですね、一緒に期待していただきたいと思います。またエルサレムやいろんなところをつないでですね、スカイプで全世界で祈りを次々にリレーでですね、祈っていったりするということもですね、ありますので、インターネットで見れる方はぜひですね、見ていただき、アンテオケの方からも、見れますので、ぜひですね、見ていただきたいというふうに思います。それでは実際私たちもですね、本当に私たちの教会も参加登録しているんですけれども、お祈りしていきたいと思います。最初にですね、それをノックを牧師に導いていただいてお祈りし、またこのものを短くお祈りして、皆さんも一人一人も声に出してですね、共にお祈りしていただきたいと思います。ノック牧師にお願いいたします。
天皇様、この10月第1週の日曜日、全世界のクリスチャンの方々に心合わせて祈りますけれども、この私たちの祈りも主が覚えてください。また主は具体的に御手を伸ばし、あなたが愛された都エルサレムの上に御手を伸ばし、またあなたが愛された民イスラエルのお一人お一人の上に神の平和が来るように祈ります。主が豊かに御手を伸べ、今さまざまなことが許されている中において、また聖書が書かれている通りに困難な時代が来ようとしている中において、真の平和がキリストイエスご自身にあることをどうぞイスラエルの民が知ることができるように、またエルサレムの町をイエス様あなたが守ってくださり、またあなたの平安があの地を覆うように導いてください。また世界に散らされている選ばれし民イスラエルの一人一人がどうぞあなたを知る恵みに会うことができるように導いてください。真の平和であるイエス様ご自身がどうぞ真のメシアであることを彼が知ることができるように、どうぞエルサレムの上に平和がありますように、今私たちは心を合わせて祈ります。イエスキリスト御名によって祈ります。アメン。
お願いします。天皇様、感謝します。天主がさらに導いてください。このエルサレムの平和がありますように、そしてまたユダヤ人の方々が真に待ち望んでいる、メシアがイエス・キリストであるということを彼らが本当に知ることができて、救われていくことができるように導いてください。またこう実際的にも守ってください。立てられている首相や、また人一人を守り、また導いてくださることをお願いいたします。感謝します。 今日世界中で祈られるときに私たち一人一人の祈りが用いられてされますようにお願いいたします。それではお一人一人でですね、短く声に出してそれぞれエルサレムの平和のために祈っていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天使様の主が豊かに導くことを感謝します。エスターのお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。私一人の祈りを主が聞いてくださったことを感謝しますですね。さらに主に期待していきたいと思います。ただですね、イスラエルにまた毎年新年、私たちの新年は1月からですけれども、その新年に向けて10月の終わりからですね、イスラエルチームが使わされていきます。ぜひそのためにお祈りしていただきたいというふうに思います。またロシア系のユダヤ人の牧師の方とか、いろんなこう主が前もって予告された方々の器との関わりが開かれてきていてですね、イスラエルイスラエルの辺りも本格的にさらに進められようとしています。ぜひそのためにもですね、お祈り、また大イスラエルの働きのためにも祈っていきたいと思います。まだもしまだ行ってない方はですね、ぜひイスラエルにですねチャレンジして祈っていっていただきたいというふうに思います。さっきエルサレムをですね祈って歌っていただいたんですけど、本当に実際に行くと、あ、イスラエルってこういうとこなんだ、エルサレムってこういうとこなんだなってですね、なんかこう本当に人生観が変わりますし、世界観が変わりますし、本当にですね、あ、もうここにずっといたいなっていうですね、思うんですね。一度行ったら誰でもなんかそういうふうに思ってしまうんじゃないかなと思うんですね。で、ぜひですね、主事会とかでですね、参加をですね、今年、来年、来年とかですね、していっていただきたいというふうに思います。また、主が導かれるで開かれますので、一緒に期待してですね、行きたいと思います。またですね、来週なんですけども、この福岡のですね、カリスマ聖会があります。パウロ・キョンド牧師が12、13、14と九州に来てくださって、聖会を行います。で、福岡は12日のですね、月曜日祝日ですけど、夜にここで行いますので、ぜひいらして、ご家族を友人の方誘ってですね、いらしていただきたいというふうに思います。ですね、12日の、6時から夕方6時からになります。とですね、それとちょっと不祥事にも書いたんですけど、今道路の使用許可を得てですね、路上ライブを今しようとしていまして、今週はまだなんですけど、来週、再来週と10日間ですね、10日から19日までしょうか、許可をいただいてますので、エルガーラとかパルクの前でですね、やることになっています。ぜひ児童養護施設や個人の働きのためにチャリティーをしたり賛美をしたりするんですけれども、用いられるようにですね、お祈りしていただければというふうに思います。で、12日もですね、行いたいと思ってますので、導かれる方はぜひ参加をですね、してみていただきたいと思います。あと、みこし新聞が出てますので、また後でもちょっと紹介しますけど、見ていただきたいというふうに思います。さっき話した映画のことが載っていますけども、次々にいろんな映画がヒットして、クリスチャンの映画はですね、教会で作った映画がヒットするということが起こってきていますけれども、ぜひ見ていただきたいと思います。で、今週は一面はですね、フランシスコ法王のアメリカ・キューバ法王のことがですね、載っております。はい、それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、ちょっとまだ映せますかね、小さなですね、先週はですね、ヨーロッパにですね、パウロは使徒の働きをずっと学んでいますけども、パウロはアジアからヨーロッパに渡ってフィリピンに行って、そしてテサロニケに行って、ベネアというところまで行ったことが述べられています。で、当時の旅というのはすごく大変な旅だったと思いますし、また行ったところで伝道して多くの人が救われるんですが、妬まれて迫害されていくっていう、その繰り返しですね。そして他のところにまた行って福音を伝えるっていう、どんどんそういう形で福音が伝わっていったわけなんですね。 で皆さんですね、これから目に見える形で福岡の方々が救われてきます。今150万おられますけど、すごいたくさんの方がこの中で救われてきます。皆さん家族の方もですね、救われてきます。 でもその時に覚えていただきたいのは、その素晴らしい技とともに迫害も来るっていうことをですね、覚えておきたいと思います。必ず妬みとかいろんなことがあって、そのクリスチャンに対する迫害というのが起こってきます。でもその時にパウロたちの歩みを通して、その今私たちが学んでおき、その時にも御心を行えるようにですね、祈っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、17章の、16節からですね、読んでいきましたけれども、最後まで見ましたけれども、アテネというところですね、そのベリアというところでもこう迫害があって、暴動が起こってしまって、そしてアテネというところに行きました。皆さん、アテネはよく聖書にこう出てきますけども、実際こう今もアテネはあって、テサロニクもありますけど、反映しているというかあれなので、よく知っておられると思うんですよね。で、そこに行ったんですけども、16節からお見せします。さて、アテネで2人を待っていたパウロは町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。で、アテネというところはですね、今ギリシャの国ですけど、ギリシャの国が自体が、偶像の国ですね。本当にたくさんの神殿と偶像がたくさんあるですね、神殿があるところでございますね。アレオパゴスの神殿とかいろんなところにこう、他とかそういうところに偶像と神殿がたくさんあるところでありますね。ギリシャというとなんか神話のなんか中心地みたいな感じですね。そういう日本人にはそういう印象があると思うんですけれども、そういった形ですっごい偶像がいっぱいあったんですね。でそこででもパウロは心にとても憤りを感じて、本当にこの人たちに福音を伝えたいっていう思いがあったんですよね。そして主が与えてくださって、そういう思いを与えてくださって、どんどんですね出て行って福音をこう伝えていきました。街道でユダヤ人の街道で語ったり、広場でもうそこに居合わせた人を片っ端からですね話をしていったんですね。でここの人っていうのはアテナの方ってのはとっても知的な方でですね、その当時もうギリシャ帝国っていうのは終わっていてですね、ローマ帝国に滅ぼされてしまったので、そのいわゆるローマが支配しているので、その当時のアテナっていうのはすごいこう、中心都市ではないんですけど、でもその面影を残していて、世界中からいろんな人が集まってですね来ていたわけなんですね。で毎日その中でパウロは広場で話をしていきます。でエピクロス派とストア派の立法者たちのテクニックがいて、パウロと論じ合っていたと思います。でいろんな哲学者の間にたくさんいて、そして、ある方々は死っていうことに関して自分たちの考えを持っていて、そして今生きることが、今の人生を充実させることが大事なんだとかですね、いろんな哲学がこう、あったわけなんですね。でもその中でパウロははっきりと福音を語っていきましたですね。で福音をその中でこう語っていったわけなんですね。で、でも彼は外国の神々を伝えているらしいとか、いろいろこう理解できなかったりした人たちもいたんですけど、それでもパウロは大胆にですね、この福音を語っていったんですね。で、どんな国のどんな、状況、例えば偶像でいっぱいとかですね、そういう国であっても本当に福音を語るということは重要であります。そして偶像礼拝というのは実は神様 の罪の一番大きな罪であり、そして神様の裁きが行える罪なんですね。だからこれは大変なことなんですね。だから私たちはそれに対して伝えていく必要があるということなんです。で私もあるところですごくなんか災害が起こったところで、地震の災害が起こったところですごい偶像があるところがあったんですけども、もちろん災害イコール神の裁きではありませんけれども、確かにその偶像であるというのは神様に嫌われることなんですね。そのことを覚えていただきたいと思います。ですから私たちそのものに触れてはなりませんし、例えばこういろんな置物とかネックレスとかそういうものも実はなんか拝まれて作られていたり、こう 偶像も崇拝するために作られているものもあります。だから私たちは疑わしきはこう罰するんですね。法律は疑わしきは罰してないんですけど、偶像に関しては疑わしきは罰して、もう怪しいものを全部捨てるとかですね、それはすごく重要であります。ただ私たちはそういうものに関わってはならないからなんですね。で、皆さんですね、アテネというのはこう知的な街ですよね。でもそこですごい偶像がいっぱいあるんです。で、日本はどうでしょうかですね。日本も世界から見たらとっても知的な国で、誰でもこうちゃんと文言というか、そのちゃんと文章を読めますし、計算もできますしですね、頭がいいじゃないですか。でも日本は偶像で満ちていますよね。で、パウロはここではっきり言ってるんですね。アテネ人もそこに住む外国人もみんな何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていたということなんですね。その時にアルパゴスが真ん中に立ってですね、22節アテの人たち、あらゆる点から見て私はあなた方を宗教師に熱い方だと見ております。私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。この世界とその中にある全てのものを作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何か不自由なことでもあるかのように人の手によって使えられる必要はありません。神は全ての人に命と息と万物とお与えになった方だからです。で、本当の神様を伝えていったんですね。で、皆さんですね、アテナの人たちの偶像礼拝というのは何から来ているかというと、無知から来ていたんです。で、彼らというのはとても知的な人だったんですけれども、人たちだったんですけれども、日本もそうですよね。でも偶像で満ちていました。それは無知によるものだったんですね。で、私たちは神様を知らないとそうなってしまうということなんです。こんな知的なところでですね、偶像で満ちているっていうことになってしまうわけなんですね。ですから私たちは本当にそのことをですね、伝えていく必要があるんですね。これは本当の神様がいるんだ、私たちが作った神じゃなくて私たちが作られたんだということをパウロははっきりとここで述べているわけなんですね。で、ですからどんな人に対しても私たちは福音を伝えていく必要がこうあるわけなんですね。このですね、御恋新聞の論説でですね、面白いことが書かれているんですね。パウロ北野牧師がですね、北海道で夏だけのアルバイトをされているんですけれども、で、そこでですね、社長さんがですね、営業所に来られることになったそうなんです。あと3つあるそうなんですけども、突然来られることになって、で、その北野さんが北野牧師が行っておられる営業所は1人しかいない、北野牧師さん1人しかいない営業所でですね、で、何か質問されたら北野牧師が答えなくちゃいけないということなんです。で、結局それでですね、もう所長がランチョコを練ってくれてですね、社長が来てこういうこと聞かれて、業務に関してですね、こういうこと聞かれたらこういうふうに答えなさい、こういうこと聞かれたらこういうふうに答えなさいっていうですね、こういうふうにこう教えてくださったそうなんですね。で、まあ、社員の試験みたいな感じですけど、その面談の感じでこう覚えていですね、なんか覚えていったということなんですけど、でも一人で倒しないことはしなくちゃいけないことも感謝していたそうなんですね。そうしましたら、実際社長が来たらですね、あれ、あなたは確か牧師さんだったよねって言い始めたそうなんです。それで前に社長がですね、北野牧師のことをすぐに紹介しておられたそうで、それを覚えてたみたい でなんかそのままですね、続けて牧師さんになって何が一番良かったって聞いてこられたそうなんです。そして聖書の話やイスラムの問題などをこう質問してこられたそうなんですね。で、北野牧師はそのことに丁寧に答えていかれたそうなんですね。で、そうかそうかっていうふうに聞かれて、で、社長はですね、そうかそういうことかってしみじみうなずいておられて、で、ですね、すいません、ちょっと、書いてあるんですけども、社長がですね、最近こう亡くなる方が多くてですね、 この年になると結構友人の葬儀に出ることが多く、いろいろと考えさせられてしまう。しかし日常に戻るとすぐ忘れてしまうんだということをですね、言われたそうなんです。でその時に旧約聖書のソロモンのことをですね、同じようなことを言ってますということで、伝道者の書からですね、ご紹介したそうなんですね。そして最後があると知っているのなら備えるべきなのですよ。最後に対する最善の備えは唯一であり、それはイエス・キリストの福音を信じることですって、福音を語ることができたんですね。そして社長は、そうか、そういうことかっていうことを清水にうなずいて、そして1時間あっという間に経ってですね、そして聞いて帰っていかれたっていうことなんですね。で、今日は良い話を聞かせてくれてありがとうと言ってですね、本当に喜んで帰っていかれたんですね。まあ、まだその救いまで完全に至れてないかもしれませんけども、本当にこう福音が入ったんですね。で、業務の質問は何もされなくて、で福音にかかることばかりだったそうなんですね。でも確かにそれがその北野さんの本来の働きたい使命なんですけども、まさかですね、アルバイトの最中に社長にお相手にこういうふうにこう福音のことを1時間も語ることができる機会が与えられるとは思ってなかったわけですよね。で本当にこう神様がただ一方的にこのことをなしているとしか思えなかった、ね、確かにリバイバル始まって、そして神様の方で見て動かしておられるそれぞれの使命と働きに立とう、そして共に宣教の大いなる収穫を見ていこうと書かれているんですけども、どんな立場の人であっても、どんな人であっても、私たちはこう本当にその方にこうイエス・キリストが必要であるということをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。そして神様は今リバイバルが始まったと語られて、どんどん道を開かれているんですね。だから今まで全然道を耳を傾けなかった人とか、私たちが話すことも会うこともできなかったような人に会って話をしたりすることがこう開かれてくるんですね。で私たちはどんな人に対しても本当にこう福音を語るということをですね、成していきたいというふうに思います。でこの日本でこんなに文明が発達しているのに偶像だらけなのは、本当の神様を知らないからですよね。パウロが言うように、こうアテネの人たちもそうなんですけども、でもその人たちに大胆にこう福音を語るということをですね、成していきたいと思います。そして26節ですけれども、神は一人の人から全ての国の人々を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とお定めになりましたと。でパウロはアダムのことから話をしていくんですね。一人の人から、アダムっていう一人の人から全ての国の人々が作り出されて、そこから国に分かれてですね、そしていろんな時代に私たちが生きるようにされました。ですから私たちの制限がありますね。このマイナンバー制度になったら余計ですけど、制限がありますね。私は日本の国の福岡県の福岡市の、小須田めぐみですとかですね、皆さんこうもうそのこの時代の、そしてこの日本という国に生まれてきて、そして、このある制限の中で生きて私たちがいるわけですね。でもそれは神様のそこに御心があって、そして特に今私たちはこの終わりの時代に生きていますけども、このことに大きな御心があるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。それを行うということがですね、重要なポイントになってくるということを覚えていきたいと思います。イスラエルの国が1984年にこう世界中から散らされたユダヤ人がこう集められてきて建国をしたんですけど、まさにそれはこう奇跡であるんですね。で本当にでも聖書に書かれていることが起こってきているわけです。でつまり私たちは聖書に書かれていることが起こってきている、そういう終末の時代ですね。こうみんながいつかそういう日も来るだろうというふうに思っていたその日がもう実際にこう始まってきている、常時が始まってきている、そういう時代に今生きているんですね。で私たちはさらにか激動の時代にこう入っていくんですが、でもその中でそこに生かされているってことは私たちに使命があるんです。で私たち一人一人に神様の使命を持っておられ、その家族それぞれの、ね、使命を持っておられます。で私たちはその使命を行うということをですね、神様に求めていきたいというふうに思いま す, です、ね、そして、27節、これは、私たちがいろんなところにこのように生を受けているのはですね、そしていろんなところに置かれているのはこれは神を求めさせるためであって、もし作業に求めることでもあるなら神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れておられません。もし私たちが神様を求めるなら神様を見出すということをパウロは言っているんですね。で神様は確かに私たちから遠く離れておらず、私たちのうちにいるわけなんです。 で神様は全ての人を愛しておられて、そして一人一人をこう別に遠く離れておくと、その方が神様を求めるならば神様はその人に表されて、その人を救ってイエス様の福音を持って救ってくださるんですけども、皆さんですね、でもクリスチャンっていうのはもうそのイエス様を信じている人はまたさらに特別であるということを覚えていただきたいと思います。神様と特別な関係に私たちは置かれているわけなんですね。なので本当に私たちはその中に主は住んでおられますし、主は私たちに生きて働いていかれるんですね。私新聞のですね、今月ギフツのですね、ダビデ漆野君のこの証が載っているんですね。さんみたいなダビデギフツのですね。で彼がまだ学生時代の頃に溺れた証なんですね。その友達と川に行って遊びに行って溺れた時に、で気がついたら足がついてなくて、でガーッと溺れ始めてしまって、でもう金槌っていうか泳げないんでこうもがいていたそうなんですね。そしたらどんどんどんどん沈んでいってしまって、で水を大量に飲んでしまって、でもこう いわゆるこうどんどんどんどんこう顔も見えるんですけど、どんどんどんどん自分はこう川の表面からこう離れていって沈んでいったそうなんですね。だから自分は死ぬんだなと思ってですね、でもこの時にこう神様助けてくださいってですね、イエス様信じていましたから、神様に助けを求めたそうなんです。でそうしましたらその時から不思議なことが起こったんですね。体がスーッと今度はこう上に上がって、こうグッと上に上げられてですね、そしてこう浮いて、そして友達がそれをまた見てですね、その異変に気づいて見て、それですぐ助けてもらって、でこう命が助けられたそうなんですね。で本当にですね、何か見えない力に引っ張られて水面に引き上げられていくっていうのをですね、感じたっていうこと、考えられないことが起きたっていうふうにですね、証ししています。まさく至極絶対絶命の中で神様の助けっていうのを受けたんですね。で彼はイエス様を信じていましたから、その助けてって一言しか祈れなかったと思うんですけども、神様は聞いておられて、その答えをその彼に答えていかれたんですね。もちろん彼に使命があるってこともあると思うんですけども、そして助けた友人もですね、その友人にそのことを話したらびっくりした表情でですね、こんな生きている意味のない自分が神様という存在に動かされたのかっていうふうに言って、彼も感動してですね、そしてその友達にも福音を語ることができたそうなんですね。で本当に神様はこう生きて働いておられる、皆さんもいろんなことを体験しておられると思うんですけども、その私たちに神様を助けに求めると神様は答えてくださるわけですね。私も今ちょっとまだ言えないんですけど、いろいろ仕事で神様に助けていただいてるんですけども、神様ですね、本当に生きて働いておられます。私たちは底知れない罪人なんですね。そこを知らないんです。でも神様の愛もそこを知らないんですね。そしてその私たちはイエス様の十字架を信じたゆえに全くこの新しくされて、この霊的に新しくされて正しい義と認められているわけなんですね。ですから私たちの祈りは神様に応えられます。でその神様に何でも神様に祈り、神様に祈ってですね、さらにですね、私たちは神の中に生きていますから、そのように歩んでいきたいというふうに思います。で、そのことをですね、この恵みがあるんだっていうことをパウロはですね、伝えていったんです。皆さんの家族とか、兄弟の中にまだ救われてない方がいてですね、困難の中にある方がいたら、ぜひ福音を伝えていただきたいと思うんですね。で、その方がもしイエス様を信じて、その方が直接イエス様に祈り始めたら、すごい奇跡と逆転とですね、技が起こってくるんです。で私たちがその人を助けようとしても、その本当に限界がありますね。経済のことでも、なんか病気のことでも何でもそうですけど、私たちにできるってことって本当わずかです。でも私たちが福音を語るならば、その人に奇跡が起こってくるんですね。その人が信じて神様に求めるならば、本当に神様はですね、本当に大きな逆転をしてくださいます。なので私たちは福音をですね、語っていきたいと思います。でパウロはですね、語っていったんですけど、なんかこのことについて、ある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについて本当に救うことにしようと言っています。ですからアテネではあまりですね、救われた方もいたんですけど、こう多くの方々がそれを拒否した方も多かったんですね。でアテネに教会ができたという記録がないんですけども、でもそれでもパウロは語っていったんですね。私たちもそうなんですけど、相手が信じてくださったら最高ですけども、そうでなくても私たちの使命というのは語ることにあるということを覚えていきたいと思います。お祈りいたします。 愛する天のお父様、感謝します。主は生きて働いておられることをありがとうございます。私たちに最善を成して今おられることをありがとうございます。私たちにはさらにイエス様を体験し、またこの恵みを多くの方々に伝えていけれるようにさらに助けを導いてください。またこれからいろんなチャンスが与えられてくると思いますけど、私たちがチャンスを生かし、その方々に福音をさらに伝えていけれるように助けを導いてください。主は救おうとしている方々が救われてきますようにお願いいたします。イエスのためにお祈りいたします。悪いところがある方、その部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、今私たち人として触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストの御名によって人々の体と精神に命じる。イエスキリストの御名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。頭痛があった方は癒されます。イエスキリストのその方の頭痛、その方々の力です。花粉症からくるいろんな頭痛やいろんな症状がある方にします。イエスキリストのその方々の症状、その方々の力です。腎臓膀胱炎をします。イエスキリストのその方々の腎臓と膀胱の働きを癒されよ、癒されよ、癒されよ。さらにこう感謝を土台として愛的な伝え、その方がその感謝を土台とするときにこういろんなことが次々に神様から示されてきます。そしてその事柄を通していろんな解決と勝利が与えられてきます。こうなったらいいなって思っている方がいるんですが、それを主の前に出して祈りなさい。私はあなたの願いを知っていると称せられます。しかしあなたが祈ることを私はさらに望んでいると称せられます。感謝します。私たち人の弱いところに触れ、また完全な癒しを与えてください。また家族の弱いところに触れてくださることをお願いします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝福いたします。仰ぎ声に願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。感謝します。お座りください。